皆さん明けましておめでとうございます。昨年もいろいろとお世話になりましたが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。お祈りをいたしましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。天の父なる神様、2015年が過ぎ去り、そして新しい年が与えられました。この最初の主の日を共に迎えることができました。そのあなたの導きをありがとうございます。草は枯れ、花はしぼみます。そこに咲いていたその場所さえ、そこに美しい花が咲いていたということを覚えているかどうかわからない、そのような中にあって、私たちは一年一年が過ぎ去っていくこの人生の旅を歩んでおります。しかしあなたが聖書を通して語りかけてくださっております。私たちが何のために作られたのか、何のために生かされているのか、人生の目的、意味、自分の存在価値、何を信じていけばいいのか、それを主は一つ一つ年頃に聖書を通して語りかけてくださっております。どうか自らを賢いものと思うことなく、へりくらって主の前に神を神とし、本当に神に対する恐れを、またその尊敬を増し加えてくださいますように。そして自らが作られたものでしかないこと、あなたこそ作り主であることを覚えて、神様、座の中心に、人生の座の中心にあなたを主として迎え入れ、そしてあなたに聞き従っていく歩みの中で、幸いな流れのほとりに植えられた木のように、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えると約束されている、その祝福を生きていくことができますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は預言者ヨナの印という題でお話をさせていただきたいと思っております。ヨナという人の、ことを皆さんご存知でしょうか。うちの息子の幼稚園ではですね、ヨナさんの絵本が、皆さんに買うようにと勧められてですね、うちに一冊あるのです。大きな魚がですね、ヨナをパクッと食べてしまう、そのお話であります。イエス様は今日預言者ヨナと、そして南の女王のことを例えて、この時代はなんと悪い時代なのかとまず語っていかれます。起承転結の木の部分を見ていきましょう。今日読んでいただきました12章の、38節。その時、律法学者パリサイ人たちのある者がイエスに来て言います。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。先生と持ち上げておりますが、まるで人々が政治家に対して先生先生と呼んでいるようなものであります。ご機嫌取りをして、そしてどれだけ自分たちのために動いてくれるのか、どれだけ自分たちの思い通りのことを叶えてくれるのかどうか、それを試したいというのです。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたい。それはあなたが神から使わされた、約束されていたメシア、キリストである印、それをちゃんとはっきり見せてくれというのです。律法学者パリサイ人たちは非常に堅苦な人たちでありました。自分たちが一番正しいと思っていたのです。そして自分たちが偉い人だと思っている人はですね、何が起こったとしてもそれを、まともに受け入れることが難しい人たちであります。前回見ました、24節の言葉がそのことを象徴しておりました。 悪霊に疲れていて目も見えなかった、口も聞けない人がイエス様によって癒されて目が見えるようになり、喋ることができるようになった。そんなことを聞いたパリサイ人たちはイエス様に対してこう言ったのでした。24節、この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。サタンを使って悪霊どもの親分によってそんなことをしているだけだとイエス様のことを批判していきました。そのような批判的なパリサイ人でしたから、印を見せてくれというのですけれども、どんなセンセーショナルな驚くべき印が与えられたとしても、それは悪霊の仕業でしょというふうに片付けられてしまう、そのような状況であったかと思います。39節、イエス様は答えて言われます。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられていません。この39節が今日の抽選的な一つの御言葉になります。2000年前もそうでしたが、今ももっと悪くなっているかと思います。悪い会員の時代とイエス様は私たちの住んでいる時代のことを語られます。この言葉は今日の最後の45節でも繰り返し出てきます。邪悪なこの時代もまたそういうことになる。イエス様がですね、パリサイ人に対して語られていかれるその内容が39節のこの括弧から始まって、そして45節の括弧閉じで終わります。でその最初と最後にですね、悪い会員の時代というのが最初にありまして、一番最後に邪悪なこの時代とありますから、この全体のことは一つのまとまったことを主が語ろうとしている、その内容になっているかと思います。悪い会員の時代、邪悪な時代は印を求めている。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられない。そのことが神様からのメッセージでありました。預言者ヨナの印、それだけが与えられるということなんですけれども、そのヨナの印とはどんなものでしょうか。40節に記されていきます。ヨナさんは3日3晩太陽の腹の中にいるという経験をしました。ちょっと聖書のその箇所を、見てみましょう。旧約聖書になりますけれども、旧約聖書のかなり後ろの方ですね、1514ページぐらいになるでしょうか、旧約聖書の一番後ろの辺に、預言書の小さな預言書がたくさんありますが、ヨナ書というのがあります。大きなお魚に飲み込まれて3日間魚のお腹の中にいて、また吐き出されてという、このかなり大変な人生を歩んだ人であります。ヨナ書の、ところを見ますと、4章しかありませんので、多分読む気になれば30分かからないと思いますね、早く読めばですね、ささっともう10分くらいで読めてしまうかもしれない、そんなところでありますが、ぜひ皆さんこのヨナ書をですね、今日お帰りになれたらですね、じっくりと味わっていただきたいのですが、ヨナ書の一章の一節、こんな言葉があります。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。ヨナという人物に主はですね、使命を与えるのです。お使いのお仕事をしなさいというのです。立ってあの大きな町ニネベに行きなさい、そしてそこで叫ぶのだ。なぜなら彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。ところがヨナさんは何をしたでしょうか。素直ないい子だったでしょうか。全然違います。素直そうに見せかけてかなり頑固なんです。知らない、聞かなかったことにしよう。そんなこと聞いてません。でも意識してわざとですね、主の御顔を避けて、わざと神様が行きなさいと言った方向と正反対の方を向いて行き始めます。 そしてそれは主の御顔を避けてというふうに記されていきます。そして船に乗ってですね、遥か遠くスペインの方に逃げていこうと、いや自分の思い通りのやりたくないことはしたくない、自分のやりたいことだけする、いわゆる自分の人生の舵取りを自分がするんだ、神様がこうしなさいと言っても嫌だ、素直に聞き従う気なんか全くありません、私はバカンスをエンジョイしたいのです、少し休みます、派手に遊びに行きます、さようならと神様に背を向けていくような姿があります。しかし神様という方は本当に怖い方です。何せ天地万物を作られた方ですから、嵐を起こすなんていうことはお茶の子再三なんです。未だかつてないぐらいの大嵐がその海に襲ってきました。ヨナは、船の底で寝ていたんですけれども、起こされて、なんでそんなところで寝てんだ、起きて何とかしなくしてくれというふうに言われるんですけれども、そんな中でですね、やり取りが出てきます。しかしヨナは堂々と言うのです。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を恐れています。本当に恐れていたら、でもこれは、ヨナの言葉です。そしてさらにですね、主の御顔を避けて逃れようとしているということも人々は知っておりました。ヨナが言っていたからです。結果的に海が沈まらないので、ヨナは自分のことを海に投げ込みなさいと言います。彼らは一生懸命そんなことしなくてもいいように頑張ったんですけども、どうにもならないので、ついにヨナは海に投げ込まれてしまいます。ドボーン、荒れ狂う嵐の中で投げ捨てられたとすれば、それは命がないということでしょうが、神様は本当に憐れみ深い方です。17節をご覧ください。主はと記されています。神様は嵐を起こされる方ですが、同時に避難場所といいましょうか、逃れの場所も備えてくださる。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。神様もなさったことです。クジラだったか分かりません。とにかく大きな魚がですね、バクッとその人間を丸飲みすることができる大きな魚が神様によって備えられまして、そして魚に神様は命じられるのです。ヨナを飲み込みなさい。魚も神様の言うことを聞くのです。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいたとあります。これです。この三日三晩というこの期間、時間的な長さがヨナの印と言われていることになります。今日の箇所でイエス様がおっしゃりました。ヨナは3日2晩太陽の腹の中にいましたということです。ヨナの2章はその3日2晩お腹の中にいて死にそうな、まさに墓の中に入っているような状況、そのヨナが本当に苦しい時に神頼みをして祈った祈りが2章に出てきます。2章の1節から10節まではヨナがお腹の中で魚の腹の中で祈ったその祈りが記されています。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。ぜひ皆さん、苦しい時にこそ神頼みをしてください。苦しみの中からその時だけしか祈らなかったとしても、その時お願いすると主は答えてくださるということをヨナは語っているのです。自業自得、身から出た錆と言われても仕方がない、だけどもうひたすら藁をもすがる思いで神にすがるしかない、その中で苦しみの中で神様助けてとお願いすると神様が答えてくださった。読みの腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。祈りは独り言に終わりません。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。ヨナは知っています。神様が自分を海の中に投げ込んだこと、潮の流れが私を囲んで、あなたの海と大波がまた皆上を越えていきました。しかしヨナは言います。私はあなたの目から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻が頭に絡みつき、山々の根元まで下り、 主の甘露がいつまでも私の上にありました。しかしもうダメだと思っていた時、絶対絶命だと思っていた時に、しかし夕暮れ時に光があります。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいましたというのは語っています。詩篇の103編の中にある、ことと同じですね。主はあなたの命を穴から開かない、あなたの墓穴です、死です。死という現実から棺桶に両足突っ込んでいた状態から、そこから引き上げてくださる、九死に一生を得る。7節、私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きましたというのは語ります。この年、もしかしたら私たち早速ですね、魂が衰え果てるという経験を、そういうところ通されるかもしれません。もう自分では祈る元気もない、聖書を読む元気もない、教会にも行けない、ただもう寝るしかないような状況があるかもしれません。しかし魂が内に衰え果てた時に、聖霊なる神が主を思い出させてくださる時があります。あ、そうだ、主なる神様は私をお作りになった方だ、主なる神様は私に命を与えて生かしてくださっている方だ、主なる神は憐れみ深い方なので、どんなに恥や過ちの多い人生であっても憐れみをかけてくださる方だ、それをヨナは思い出したのです。そしてだから祈ったんです。神様助けて。しかしその祈りは独り言に終わりませんでした。聖なる宮に、天国に届いたのです、神の御座に。そして届いたからこそ、神様は魚を用意して、潜水艦みたいですよね、でですね、ヨナを食べなさい、パクッ、はい食べましたっていう感じですね。それでそのうちですね、3日3晩経ったらヨナを吐き出しなさい、はいって感じですね。吐き出していく姿があります。8節、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。これ本当にヨナが語っている、身に染みて実体験して痛い思いをして語っていることだと思います。人生いろんなことを味わっていたら、味わっているだけで終わってしまいますけれども、賢い人というのは他の人の失敗から学ぶんです。自分が同じ過ちをしないためには、自分が他の人から学ばなきゃいけないです。こうやったら必ず失敗するよっていう失敗談の体験談がありますから、それを聞くのです。聖書にはそれがあふれています。もう痛い思いして、失敗して失敗して、苦い思いをしてですね、もう死にかけたっていう人がポロッと言ってるんです、本音を。虚しい偶像に心を止める人は自分への恵みを捨てちゃいます。自分が神様の恵みを捨てちゃうという、もったいなさすぎることをしてるっていうんです。他の神様に慕っていくなら、それは神様を憎むことです。神様を愛するとは正反対のことが、他の神々を拝む、他の神々に手を合わせる、他の神々に、この心を信頼を寄せていく、そういう人が、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨ててしまう、そのような愚かなことを、あまりにも愚かなことをしているんだよと言っています。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう、救いは主のものです。ヨナは素晴らしい信仰告白をしています。救いは自分の努力じゃない、救いは自分が優れているからというわけではない、私は私の救い主になれない、自分で自分を救えない惨めなものだということを、ヨナは本当に正直に告白したんです。そしてだからこそ私には救い主が必要です、そして救いは主から来ますという体験をしたのです。救い主というのはキリストという意味です。メシアとも言われます。ご飯屋さんではありません。救い主というのはご飯だけでなくて魂を救ってくださる方です。救いは主のものです。決して人間の努力とか頑張りとか熱心さとか信仰深さとか純粋さと、そういうことではありません。 そんなぶら下がり健康法みたいなことでですね、進行してたらですね、すぐ落ちますよ。
主よ、私はしがみついてあなたに死の中、火の中、水の中、従っていきます。
で終わりです。力尽きます。そんな人間の努力に支えられた信仰なんてすぐ落ちますから、やめましょう。主に支えられた信仰です。主が掴んでいてくださる信仰、それは本物です。救いは主のものです。アーメンですか、皆さん。主は魚に命じ、はい、ここでも主は魚に命じます。はい、ヨナを吐き出しなさい。はい、わかりました。ピッ。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。すべては神のなさっていることであります。偶然だと思えば、当たり前だと思えば、それは当たり前かもしれません。しかし信仰の目を持ってみれば、すべては偶然ではありません。背後に主の御手があり、そして計らずも主は最善を成してくださり、あらゆる危険から神一人のところで守り続けてくださり、だから私たちがここに今生かされているのです。昨年どんな危ういことがあったでしょうか、皆さん。ああ、私は本当に救われましたね。バイクでこけるという愚かなことをしてしまいましたけれども、免許を取っている人ぜひ気をつけてください。自信がつき始めた時が一番危ないんです。何でもそうだと思います。スポーツでも勉強でもビジネスでもそうだと思います。株でもそうだと思います。ちょっと自信がつき始めたらって一番危ない時です。大胆なことをし始めます。雨の中でもツーリングに出かけたりするんです、愚かに。そうするとですね、まだ未熟なのに、未熟さが分かってないからそんなとんでもないことをするんですよ。身の丈を超えたことを。しかし主は、後続者を備えてくださり、そしてですね、後続者が私を引かないように車間距離を上げてくださり、そしてさらに後続者が優しく降りてきてくださって、どうしたんですか、大丈夫ですか、大丈夫です、救急車が来ました、いや大丈夫です。しかしさすがにバイクを起こせなかったですね。起こせないから、あ、一緒に起こしましょう、分かりました、はい、ありがとうございます、ちょっと休んでから帰ります。ちょっとね、この辺痛かったんですけども、マスク折れてると思いませんから、はい、そのまま帰りました。感謝ですね、本当に、うん、昨年何人の人がバイクや自転車で、あるいは交通事故で亡くなったでしょうか、あるいは何人の人が病の中でこの地上の人生を終えていかれたでしょうか、何人の人がテロで、何人の人が震災やさまざまなことで亡くなっていかれたでしょうか。毎日の何気ない日常生活、それは奇跡なのです。当たり前ではありません。心臓がちゃんと動いていること、寝ている間も呼吸が止まらないこと、夜ぐっすり眠れること、ごびしくご飯が食べれること、脱水症にもならずに体温が調節されて、熱も出ずに、まあ、そこそこ出てもですね、また戻って、そして胃腸がちゃんと動いてですね、消化吸収がされて、血糖値が守られて、あるいは血圧が守られて、すべては当たり前ではありません。パリサイ人たちはまさにすべては当たり前だと思っていたんです。自分たちのおかげだと思っていたんです。日本人的におかげさまでという言葉を使っていたかもしれません。あなたのおかげさまで、あ、おかげさまで、新しいだけで今年もよろしく。でも彼らは本当に誰のおかげさまだかというと、自分のおかげだと思ってたんです。私が健康に気をつけているから健康なんだ。誰のおかげだ、私のおかげだ。私が頑張って仕事してるから収入があるんだ、誰のおかげだ、私のおかげだ。全てそのように考えて、自助努力、自分の自己責任で、自分に信頼して、自分を信じて生きていたんです。だから聞く耳がなかったのでありますが、預言者ヨナの印を見ていきましょう。ヨナは三日三晩太陽の腹の中にいました。三日目にふっと吐き出されました。福音書に戻ります。マタイ十二章40節、もう一度ご覧ください。ヨナの印とは一体いかなる印なのでしょうか。どんな意味があるんでしょうか。ヨナは三日三晩太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も、これはイエス様のことです。イエス様ご自分のことを、人のことをよく自己紹介されます。ヨナは三日三晩太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子、つまりイエス様も三日三晩地の中にいるからです。これがヨナの印です。 そしてそれはやがて現実のものとなりました。イエス・キリストが何も悪いことをしないのに十字架に貼り付けされて処刑されて殺されて墓に埋葬されました。死の中に埋められました。そしてそこで三日三晩がその時間が経ったのです。額面通り 24×3 ではありません。ユダヤ人にとって三日三晩というのはですね、足掛け三日という意味です。金土日の三日間です。金曜日夕方日没前にキリストは十字架から取り下ろされて埋葬されました。で金で土曜日丸一日墓の中土の中です。で日曜日の朝早くキリストは蘇られました。金土日のこの足掛け3日間、これが三日三晩と言われています。ヨナが3日間お腹の中に、大魚のお腹の中に、お魚さんのお腹の中にいたように、イエス様も3日間土の中にいます。これがヨナの印なんです。そしてその通り3日目に主は復活なさってよみがえられて死に打ち勝たれたのです。主はそれをヨナの印となさったんです。お前たちは今はそれを見ることができないけど、やがてそうなるんだよ。私はお前たちに殺されて墓に埋葬されて土に埋められちゃう。しかし三日三晩という言葉を覚えていなさい。ヨナが三日目に大魚のお腹の中から出てきたように、私は三日後に死の底から死の中から出てくるよ、というこの復活の予言なのであります。これがヨナの印です。そして41節からのところ、ニネベの人たち、あるいは南の女王シェバの女王たちのことを引き合いに出して、私たちがいかに頑固で固くなで言うことを聞かないものなのかということを語り始めます。しかしそれは最後に恐ろしい結末が待っているという警告付きです。ニネベの人々が、これやがて吐き出された後ニネベのに行ってですね、もう40日するとお前らは滅ぼされるぞって叫んだらですね、人々が悔い改めたんですよ。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝ったものがいるのです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めますと書かれています。裁きの時というのは最後の審判の時です。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっています。そのニネベの人々は今の時代の人々と一緒に人々を罪に定める側に立つことができる。つまり自分たちは罪がないものとして神様の前に義と認められているということです。なぜか、ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたから。イエス様の時代のユダヤ人たちはヨナに勝る主イエスを見ながら悔い改めませんでした。ヨナの時代の異邦人は奇跡を見ないでも悔い改めたにもかかわらず、ここに大きな対比があります。ヨナの時代の異邦人が奇跡を見ないでも悔い改めた言葉だけで、しかし主イエスの時代のユダヤ人たちは言葉と行いによってたくさんの印を見せていただきながら、ヨナに勝るイエス様を見ながら悔い改めることをしない、そこに大きな落とし穴がありました。42節、今度は南の女王の話をされます。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし皆さん、ここにソロモンよりも勝ったものがいるのです。聖書のどこにあるのかということだけちょっと申し上げます。同じ旧約聖書の列王記第一、この前前原神学生がですね、列王記を開いてくださったと思いますが、第一列王記の10章の最初のところにですね、このシェバの女王が地の果てからわざわざ謁見を求めて、ソロモンという王様に、ところにやってきた。その時にどんなにびっくり仰天して水着物を捧げて、悔い改めて帰っていったのかということが書いています。第一列王記の10章です。ぜひ帰ってご覧になってみてください。 ちょっとそこまでゆっくり話す意図はありませんので、すいません、はしゃります。その後にですね、43節から45節、意味深な例えを、いや霊的なスピリチュアルな様子を主は語っていかれます。皆さん、霊的なものを信じていらっしゃるでしょうか。霊というのが存在するというのを信じていますか。皆さん、日本という国は不思議な国だということをご存知でしょうか。世界各地ではこの新春、スターウォーズの最新作がたくさんの人に見られています。ところが日本ではスターウォーズを負けちゃったんです。もっと有名な、もっと素晴らしいというか、もっと人が動員されている映画があります。ご存知ですか。これを知っている人は青年伝道とかですね、次の世代に孫伝道とかですね、子供伝道にすごく賜物があると思います。日本でスターウォーズよりももっと見られている映画、今何だと思いますか。妖怪ウォッチです。知ってました。知ってますか。見たことありますか。どんなお話か知ってますか。まさにスピリチュアルな話なんですよ。妖怪ウォッチというのがありまして、それをやるとですね、見えない妖怪が見えちゃうんですよ。自爆霊とか、でその横断歩道のところにいるそのジバニャンとかいうですね、猫の自爆霊、こうトラックにはねられてですね、そこで死んじゃったっていう猫がいるんですよ。でそれでなんかですね、そこに自爆霊でそこにいる、で自爆霊だから、ね、猫だからジバニャンっていう名前なんです。わかりますか皆さん、全部霊なんですよ。妖怪って言ってますけど全部霊なんです。霊の仕業だ、霊の仕業だって言ってるんです。何か不幸が起こったり、何か恐ろしいことが起こってくる、心が騒ぐ、いろんなことの中で恐れや不安が出てくる、神様を疑ってしまう、教会行きたくなくなる、その中で明らかに聖書も妖怪ウォッチと同じような世界観を持っています。いや、妖怪ウォッチはこれパクってるかもしれません。43節から見てみましょう。汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出て行った自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。やった。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。これは妖怪ウォッチを超えたスピリチュアルな本当の世界のことを主はおっしゃっています。汚れた霊がふらふらともっと良いところに休み場を探しに出かける時があります。でも世の中どこにもそういういい場所がないので、やっぱり人間の心の中に戻ってくる。そこがきれいにされているようなら、しめしめということで、さらに悪い霊を、類は友を呼ぶということですが、どんどん呼んできてですね、初めの状態よりも悪くなる。そして主はおっしゃいます。邪悪なこの時代もまたそういうことになる。どんどんどんどん初めよりもさらに悪くなるのがこの邪悪なこの時代だと主は語っています。印だけ求めて、かたくなで悔い改めることをしない。そしてイエス・キリストを決してキリストと認めない。そしてキリストの前に主がどれほど素晴らしい偉大な方かということを認めない。ヨナよりも勝った方、ソロモンよりも勝った方、王の王、主の主である方であることを認めようとしない、この悪い会員の時代は、印を求めますが印がないということで、キリストをついに十字架へと釘付けにしていきます。なぜか、神様を殺してしまえば自分の思い通りに生きれるからです。神がいないなら何しても許される世界になるからです。ドストエフスキーが言っているように、そうですよ、神がいないと思うから平気で人殺しし始めるんです。都合の悪い人はめった切りするんです。恐ろしい世界は神がいないと信じている人たちの世界です。日本人はかなり危険です。無宗教という人が多いんです。無神論という人も多いです。でも 占いに頼ったりスピリチュアルななんとかブームに頼ったりパワーストーンだとかなんとかとかやってやってますけど、余計怪しい世界です。もうたくさんのいろんなものに束縛されて、もっと初めよりも悪くなっていく。そして元の木阿弥というか、もっと悪い状態になっていく。そのようなスピリチュアルな時代のデフレスパイラルと言いましょうか、スピリチュアルにどんどん落ち込んでいく。悪い方に、会員の方に、邪悪な方に、そして金持ちはもっと金持ちになり、貧乏はもっと貧乏になる。見捨てられている人は多く、自分の夢が叶う人はほんの一人の人たち。しかしそれもこの地上の儚い夢。私たちはイエス・キリストという方をしっかりと悔い改めて心の中に受け入れる必要があります。中途半端にイエス様を信じるというのは一番危険なことなんです。イエス様によってせっかく心がきれいにしていただいたにもかかわらず、イエス様を追い出す、イエス様を心の片隅に追いやる。信じましたという人も多いんですけども、本当に信じましたかと問いたくなるような人もいますね。でも私たちはそうでしょう。本当に浅い信仰なのです。表面的な見せかけだけの信仰であることが多いのです。その場合、心の座の中心に誰がいるかというと、自分がまだどっかに座っているのです。で、自分の力でコントロールしようとまだあがいてるんです。自分の力で何とかできるとまだ自信があるのです。だから祈らない、頼らない。結局自分が心の座の中心にいて、誰が主人なのか、誰がキリストなのか、自分自身なんです。そうすると前よりももっと悪くなりますよ。もういろんな快楽やいろんな欲望やいろんな抽象やいろんな妬みや、そういうものに無防備になっていきます。ひとたび教会に来ていながら、世の人よりももっと道を踏み外していく人が多いのです。普通未信者でもそこまで変なことしないということまでやってしまうんです。それはまさに悪霊の仕業ということも言えるかもしれません。邪悪なこの時代、そして会員の時代と言われています。もちろん肉体的な会員ということもあるでしょう。フリーセックスですから、不特定多数の人と自由にそのように遊び感覚で、ゲーム感覚で人々はそんなことをしています。しかしこの霊的な悪い会員の時代というのは、神様に対して会員の罪を犯しているということでしょう。神様に対して浮気をし続けている、不倫をし続けているということではないでしょうか。本当の神様、あなただけを信じますなんて言って嘘ばっかり言ってですね、他の神様をいっぱい持ってですね、お守り、占い、仏壇、神棚、日の出、なんとかですね、山の神、海の神、商売繁盛の神、なんとかの神、それは霊的な会員です。本当に会員です。それは神様が一番してほしくない裏切り行為です。それは恵みを自分から捨てることなんですよ。私はあなたのために十字架で命まで捨てたよ。あなたの全ての罪を雪よりも白くきれいにしたでしょ。私はあなたを神様の子供として永遠の命、罪の許し、体の蘇りを与えている。これほどご利益のある神様が世の中にいるかい。いないんだったら私だけを信じてねと主はおっしゃっているんではないでしょうか。あなたのために十字架について死んでくださるなんて神は他にいませんよ、イエス様以外。本当に私のようなもののために十字架について死んでくださるという神様は、そんなありがたい神様はイエス様しかありません。そして聖書を見れば見るほど、いわゆる世の中のご利益をはるかに超えた桁外れのご利益に満ち溢れています。 過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまうもののために生きることはこの年なるべく少なくしていきましょう。そのために心を尽くして主に寄り頼み、自分の悟りに耐えることがないように、ヨナよりも優れた方、ソロモンよりも優れた方、世のいかなる知恵者よりも優れた方、その方にお仕えすることのできる喜びの中で、その方のから直接知恵の中の知恵を聞くことのできるその光栄を覚えて、聖書を本当に親しんで読みましょう。一日30分聖書を読むと2回ぐらい聖書を繰り返し読むことができます。1日15分読むと聖書を1回読むことができるんですよ。私高知県で、信仰を持ちましたけれども、高知県に高知福音書房という、キリスト教の本屋さんがあるんですね。そこでもう手に召された方がですね、言ってました。野町君、1年間で聖書を1回読まないようならロジック振り回す価値ないよ。神学やる意味ないよ。クリスチャンである価値があるか。クリスチャンの世界観、クリスチャンの価値観は全て福音の中に入ってますよ。これに基づいて生きない限りは世の中にグイグイグイグイ流されます。目の前の一時的な快楽、心を満たすもの、お腹を満たすものだけに満たされて、本当に神様に満たされていくという喜びからどんどん遠ざかっていきます。ぜひそのようなことがないように祈っていけたらと願います。今日第一週ですから、今年最初の生産の時も祈っていきたいと思っております。